司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りしている司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は会社設立や不動産登記、そして相続遺言など皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
宮城県司法書士会の常任理事をやっている坪田忠宏です。今日はよろしくお願いします。
はい、坪田さん、よろしくお願いいたします。本日はテーマとしては市町村との連携協定という、お題をいただいているんですけれども、はい、なんだか難しそうなテーマですよね。
やっぱりですね、各自治体、市町村地域では空き家の問題が大きな今課題になってます。
はい、
そういったことを解決したいと各行政担当者、市町村悩んでるわけですけども、
はい、
一方今年の4月から、国の法律が変わりまして、相続登記が義務化されました、
そうですよね。
これは表裏の関係、空き家問題ってありますんで、そういった問題を解決するために、宮城県書士会と市町村が連携協力を今後していこうと、という形の中で協定を今結んでおります。
今結んでいる最中なんですか？
はい、
そうなんだ。
本年の4月から始まりまして、最初が白石さん、
はい、
それから座右町さん、
はい、
それからこの先月9月には仙台市と協定を締結いたしました。
そうなんですね。締結をするとどんないいことがあるんですか？
はい、やはりですね、空き家問題と考えたときに、その全国の調査では55% ぐらいが相続登記が行われていないために空き家になり、例えばゴミ屋敷になるとかということが分かってまして、やはりそういったものを解決したい地域で非常に皆さん悩まれてますんで、そういったことをですね、各自治体と司法書士がですね、お互いに手を結んで地域のためにですね、解決していきたいという形で協定を締結させていただいております。
そうですか。空き家って半分は相続登記がされていないんですか？
はい、そうですね。皆さんのお近くでもきっと草ぼうぼうで、 あそこのうちどうなったんだろうねって言ってあっておりますけども、
あります
大体調べますと、亡くなった方の息子さん娘さんが遠隔地にいて、そういったお世話ができないとか、それから相続人間でお話し合いがなされないために、そのままになっているという、ものが相当するという結果が出てます。
そうすると、地域っていうか市町村はそれがどうなればいいんですか？
はい、まさにですね、それが登記なら登記が終わってですね、新しい所有者が決まり、例えばその家のですね、お庭の手入れをしていただいて草を刈っていただくとか、もし、ご自分たちがお利用じゃなかったら相続登記が終われば、それは何らかの売買とか、他の方に譲ることができますけども、相続登記をしない限りですね、ずっとその土地建物はですね、名義変更ができないんで、売買と処分もできないという形になります。
それをクリア、するような法律は今ないんですか？いつまでも手はつけられないんですか？
基本的には所有権絶対の国でございます。社会主義国と違いますんでですね、あくまでもやっぱり私有財産制ですから、やっぱりその権 理を持ってる方がはっきりしないと、はい、誰も手をつけられない。まあ、と例えば市町村がですね、一番分かったのは、13年前の東日本大震災の時に、復興住宅を作りたい、道路を作りたい、と言った時に、次から次にですね、いわゆる所有者が分からない、相続人が不明のとこが出てきて、実は市町村の担当者も本当に苦労しましたし、私たち消防士も本当に苦労したことから国が法律改正してですね、実はこの4月から厳しいんですけども、その相続登記が義務化され、3年以内にでいろんな要件ありますけども、3年以内に、相続登記をしないと、過料という名前の、まあ、罰金みたいなものが10万円来るというような、まあ、実際各地でまた来た例はないと聞いておりますけども、具体的にはそういったことを国が法律改正してですね、これからいろんな震災災害があると思います。その時に困らないようにするために、国が法律改正してそういった制度ができたわけです。
なるほど。じゃあ坪田さん、例えば この辺にその空き家があって草ぼうぼうでみんな困っていても、所有者がわからないうちは誰も何もできないんですよね。国とかでもでき、市町村も何もできない、
ですんで、その辺を解決するために、市町村がその相続人を探し、そのお手伝いとすると。また相続登記というものは皆さん難しいと思っておられますんで、それがスムーズにいくような方法をですね、私たちがきちっとお教えしてですね、やっぱり、いざとなった時に悩まないように、ですね、皆さんが具体的に相続登記ができるように、例えば市町村各地でですね、市民セミナーを開いたり、相談会をやったりですね、また市町村の職員の方もなかなか勉強が進まないと思いますので、職員の研修会をやったりですね、そういったことをやるための協定です。
そうですか、そうすると主にその知識部分というか啓蒙とか、その辺をサポートするという感じですか。
当然ながら相続登記に関するサポートもしますけども、実は相続登記は単体じゃなくて、実はもう、生前、生きている時から解決する方法もあるわけですね。例えば遺言書を作ったり、することもありますし、やはりそういったことも含めてですね、私たち少々司会でも、独自のエンディングノートなんか作っておりますけども少司会館で無料でお配りしておりますけども、そういったものを見ながらですね、ぜひご夫婦、それかよ親子、親族間の間ですね、将来どうするなんていう話をですね、していただけると、いざという時にやっぱりいろんなことがスムーズに進みますんでですね、そういったことも含めてですね、市民県民の皆さんに知っていただくような、そのような市民セミナー等をですね、今各地でたくさんやっております。
そうなんですか、トップバッターが白石市ってさっきおっしゃったですよね、それはいつなんですか。
4月に初めて協定を結びまして、非常に白石市長さん意欲的でですね、この11月に大きい会場で市民セミナーもやるんですけども、やはり相続登記空き家の問題はもっときめ細かにお願いしてるって話がありまして、一昨日行われて終わったんですけども、指導しないのですね、地区の公民館、8カ所でですね、大体10人20人が少人数で集まっていただいてですね、私たち司法書士がですね、膝を突き合わせてお話をし、いろんな相談に預かってですね、その中でもって相続登記の重要性とか、もし今悩まれている方がありましたらですね、そういったもののサポートをしたいという形で大会があったんですけども、なんと7人の方が参加していただいてですね、そのお一人の方からですね、早速相続登記をお願いしたいと。
そうです ですか。
最初に名刺を配ってほしかったとかですねいろんな話が出てて、はい、逆に言うと仙台都市があって指導者あたりは少々さんの数も少ないですから、うんうん、そういった意味ではですね早速、はいはい、協定の効果が出てきたと私たち思っております。
それはいい話ですね、はいはい、それは坪田さんも講師としてその集会所みたいなところに行かれたんですよね。
それはあちらの仙台の支部長がトップバッターで、はい、私も来月参りますんでですね、そういった意味で反省点に鑑みですね、まず皆さんに、はい、分かりやすい話をどう証書してできるのか、うんうん、そのために、先週も研修会がっちりズームで行いましたんでですねはい、そういった形で協定のですね、はい、一つの実を結ぶような、はい、そういったことを今、うん、宮城県証書士会として、はい、森田会長以下、はい、全力投球でやっております。
そうなんですね、まあ、今話を聞いてふっと思ったんですけれども早速ということはどなたかが亡くなったタイミングというわけではないわけですよね。
はい、
う
んはい、まさにお亡くなりになる前から、はい、準備を含めて、うんうんうん、別にエンディングノートなんていう大それたもんじゃなくてもいいんですね、
はい、
例えばですねお子さんに、はい、うちの墓はここにあるとかですねうん、うんこういった風にね質素にやってほしいとか始まってですね、
はい、
うちのペットはこうしたいといろいろあると思います、う
んはい、
やはりそういったことも含めて、うん、家族間でお話を共有することがものすごく大事だし、はい、亡くなってからやかわからないことがたくさんあるんで、
はい、
私なんかも父母が亡くしましたけども、はい、やっぱりもっとお話は聞いておけばよかったのかと思ってる次第ですんでですね。
そうですよね、はい、私も身近なところで、まあ、お兄さんと妹さんと2人で暮らしてらっしゃって、でお兄さんは亡くなった時は妹さんにいろんなの財産とか譲るお話をしてたんですけれども、そういうお話をしようと遺言書書こうと思ってる矢先に亡くなって、でお別れになった奥様とかご家族とか、まあ、そちらの方にねこう財産が渡るようになったというお話をちょっと人づてに聞いて、うんはい、大事だなってすっごくちょうど思ってたところなんですよね、はい
はい、やっぱり相続を含めた終活という言葉が、はい、今新聞テレビ、はい、ラジオを賑わしてますけども、
はい、
やはりこの時代ですね、はい、私たち自身の問題として、はい、その終活も考えていかなきゃいけないし、
はい、
その第一歩が相続登記というもので、それをぜひ、県民市民のね、就活にでつなげていけるような、
はい、
そんな大きな動きも今後検証司会としても考えていきたいと思っております。
確かに全部つながってますもんね、はい、そこって一個で終わるっていうことじゃないんですもんね、
はいはいはいはい、そうです、うんはい、
その中で坪田さんどういった役割を担ってらっしゃるんですか。
やはりですね最近増えてきたのは、
はい、
大体ですねご夫婦いらっしゃったらですね、
はい、
男性の方が早く亡くなるケースが圧倒的に多いんですね
平均年齢もそうですよね、
まあ、うちなんかまだかなりいるからいいですけども、
はい、
そうなるとやっぱりお一人になった時に、はい、次のことをその奥様考えると、
うん、
例えば長生きする時代ですから、
はい
病院に入った場合どうなるかとか、うん、その施設に入った場合どうなるかとか、
はい、
いわゆるご自分のことを考えると、まあはい、それを世間ではまあお一人様お二人も様という問題というらしいですけども、
はいはい、
まさにそういった時にですねこういった方法があります、こういった形でいかがでしょうか、
うん、
こういったところにお世話になったらいかがでしょうか、
うん、
そういったことをエンディングノートをですね、
はい、
1ページ1ページ開きながらですね、
はい、
いろんなとお聞きして、
はい、
いろんな手法がありますんでこういった形でどうでしょうかということをやると非常に喜ばれてます。
あ、そうですか。
まあ、仕事が来るかどうかは先の話ですけども
置いといて、
でもそれでもってですね、
はい、
非常に皆さん安心されますんで、で、
はい、
大体愛人されもみんな元気になって本当に長生きされますんで
、
でもそういったやっぱり地道な活動がこれから本当にもう地域の中で、
はい、
地域社会の中で求められているのがですね、この21世紀じゃないかと思いますんで、
は
い、
確かにね、
私たち司法書士本当に今後地道にこういった活動をやっていきたいと思います、
はい、大事ですよね、ありがとうございます、はい、では、まあ、中ほどになりましたのでここで坪田さんのリクエスト曲をおかけいたします。今日は円屋のシェパードムーンにリクエストをいただいておりますけれども、こちらは何か思い出のある曲あるいは好きな曲ですか？
そうですね、自分が一番辛い時に繰り返し聴いた曲がこの曲で、はい、なんか心が洗われるような曲ですんで、
そうです
か、相当昔から好きな曲です、
はい、かしこまりました。では坪田さんのリクエスト曲をおかけします。円屋でシェパードムーンです。はい、お送りした曲は円屋でシェパードムーンでした。本日は宮城県司法書士会から坪田忠宏さんをお話にお迎えして市町村との連携協定についてお話を伺っています。後半ねちょっと短めになっちゃったんですけれども、後半もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
曲の間にちょっと伺ったんですけど、市の職員だったっていうのは本当ですか？
はい、はい、仙台市役所に勤めておりまして、
あら、はい、
区役所等にも勤務しましたんで、
はい、
だいぶ空き家問題なんかには当時苦労しました。
そうなんですか。じゃあこういった協定を結ぶっていうのはとっても喜ばしいことですよね。
はい、
はい、
やはりいろんな形の中で自分も司法書士になって、
はい、
やはり市町村が悩んでるこの空き家の問題、はい、それから発生するそのゴミ屋敷の問題等を解決するためにも、
はい、
やはり司法書士は何かができるんじゃないかと考えたのが、うん、はい、この協定の一つの、
はい、
結ぶような話が持ち上がったきっかけでした、
はい、そうなんだ、はい、ちなみにどなたが考えたんですか？
はい、それはですね、やはり私どもの会長、森田会長でございますけれども、
はい、
私たちが一生懸命いろんな形で意見を上げてですね、
はい、
じゃあやろうと言っていただいてですね、声をかけていただいたのは会長でした、はい、
そうなんだ。ただ司法書士の皆さんがやりたいやりたいって言っても、そうこういきなり協定までにはいかないですよね。いろんな準備があると思うんですけども、はいはい、
それで私も仙台市におりましたんで、
あ、そうか、
しかるべき仙台市の方々がおりますんで、
はい、
一応そこに司法書士の名刺を持って実はこのような形で空き家問題、
はい、
相続登記の問題に関して、
はい、
何か勉強して、
うん、
次の一手を打たないかと言ったところですね、
はい、
心よく受けていただいてですね、
はい、
それで協定を結ぶ話がトントントンといったわけです、
はい、そうなんですか、はい、まあ、地域の市町村も困ってるってことですものね、
はいはいはい、
協定を結ぶのと結ばないのではどういう違いがあるんですか？
はい、実際には仙台市の場合は、
はい、
宮城県司法書士会と、
はい、
その仙台市の間で、
はい、
協定がなくても、
はい、
例えば区役所での相談会とかセミナーとかですね、
はい、
空き家調査とか色でやってたんですね。しかしながら仙台以外のところはなかなか協定もないがゆえにですね、
はい、
そういった動きもなかったんで、
うん、
ある意味で仙台市は、
うん、
まだ良かったんですけども、
はい、
そういった他の市町村のやはり協定を結ぶことによってですね、
はい、
やはりいろんな事業がお互い協力関係でできるようになる、
一緒に共済できる、
共済です、共済です、
うん、
まさにそういった形で力を合わせて、
はい、
例えばセミナーの会場、相談会の会場を市町村で用意してもらう、
はいはい、
私たちは、
うん、
教材を作って、
はい、
講師を派遣して、
はい、
お互いに協力しながらですね、
はいはい、
地域の皆さんのために、
はい、
有意義なセミナー、講義、勉強会、うん、相談会をやっていく、
はい、
やはりそういった意味では、うん、今後いろんな形で先ほど申し上げましたけども、はい、市町村のようにですね、
はい、
いろんな市町村でですね、いろんな形のですね、
はい、
イベントが進むと思いますので、
確かに楽しみですよね、はい、イメージとして司法書士の皆さんは法務局さんとはすごくやり取りあるんですけれども、市町村ってなんか、あ、そうかって今思ったんですよね。よその地域もやっぱりそんな な感じなんですか？
そうですね、具体的に考えると、
はい、
市役所役場とですね、はい、直でやるという局面は多くはないですね。
ただ打ち合わせの段階で情報共有もできますし、お互いに勉強になるんじゃないでしょうかね、
はい、やっぱりお互いわからない点もありますし、
はい、
足りない点もあります、
はい、
じゃあ次はこういった形でできないのか、でもこれは法律条例が変えないなとできないという面も、じゃあこれは一緒に地域の声を、う
んうん、はい、
例えば日本司法書士会連合会を通して、
はい、
法務省に挙げるとか、
はい、
総務省に挙げるとか、
はい、
そういった動きがですね、
はい、
今回の協定を機にですね、
はい、
やはりいろいろ出てくるんじゃないかということを感じてますし、うんうん、私どもも期待しております、
は
い、
そうですよね。白石市はもう活動を1回行ったんですけど、はいはい、あとは蔵王町ですか、
はい、
蔵王町も何かもうやったイベントとかはあるんですか？
今後ですね、はい、いろんな形で今打ち合わせをしておりますので、基本的に、
はい、
そういったような中で、
はい、
まず階段が協定と一歩上がりましたんで、
は
い、次2段目上がりたいというふうに考えております。
はい、はい、そうですか、はい、でも仙台はまあ一応都会ということで、はい、まあ、白石も都市部ですけど、まあ、蔵王になると少しこう離れる感じですよね、はいはい、なんかこう地域による温度差って感じたりされますか？
やはりですね、
はい、
仙台市内には200人以上少々者いらっしゃいますけども、
はい、
各仙台離れますと、
はい、
少々者さんの数が少ないです。
あ、そっか、
まだ市町村によっては、
はい、
少々者過疎地帯というかですね、
はい、
この専門職がいないと、いわゆる町村もあります。
うん、
そういった意味では、
はい、
ある意味で司法書士という存在が、
はい、
遠くの存在になってる。
あ、そうか、知名度ないみたいな感じです。
はい、そうです、そうです。ですからそういったとこもあるんで、
はい、
私たち宮城県司法書士会としては、
はい、
できるだけそういった地域がないように、
うん、
こういったセミナー相談会とやりながら、
はい、
できれば意欲のある司法書士の先生方にはそういったことも開業していただくような、はい、そういう応援施策もありますし、
そうです
か、ぜひそういった流れをですね、
はい、
宮城県挙げてですね、
はい、
作っていきたいと考えております。
空白地帯をなくしたいっていう気持ちなんですね。
はい、
うん、
それは非常に全国の司法書士会でも問題になっていることですんで、
はい、はい、
そういった形の中で、
はい、
その具体的第一歩が、
はい、
こういった市町村との協定から進んでいけば、
うん、
私としても本当に、
はい、
地域にとって、
はい、
より良い地域ができるんじゃないかと考えております。
確かにそうですよね。そういった意味では皆さんの取り組みってこう全国的に割と先駆けになるような取り組みなんではないですか？
はい、きっとですね、
はい、
協定と結んでるところはあると思いますけども、
はい、
具体的にいろいろな内容を網羅してですね、
はい、
その中で第一段階、うん、第二段階、第三段階、
うんうん、
それを歩んでいくような、
うんうん、
そういったうん、総合的なプログラムを持ってるのは、
はい、
よその県はよく分かりませんけどもひょっとしたらこの宮城県ではないのかなと私ども自負しておりますけども、
うん、そうですよね、はい、ちょっとリサーチしてね、はい、そう、もうここが一番だったらもう自慢したいですよね。
はい、そう、そう、自慢できるような、
はい、
そういった、
はい、
これからですね、
はい、
いろんな活動をぜひやっていきたいと考えております。
はい、そうですね、もう応援してます。
はい、ありがとうございます。
まあ、最後になりますけれど、まあ、仙台市の後今アプローチ中の市町村ってあるんですか？
はい、例えばですね、
はい、
大崎市さんとかですね、
うんうん、
名取市さんとか、
はい、
それから近くのところでは、まあ、多賀城さんとか、
はい、
女川さんとかですね、はい、いわゆる私たちもいろんな人脈をたどりながら、
はい、
いろんなきっかけを作ってですね、
はい、
3つのいわゆる市長に続くようなですね、
うん、
ところをぜひ考えておりますし、うんうん、会長の意向としては、
はい、
来年までぜひ5つの、
はい、5つ
自治体とですね、
あと2つ、あと2つ
協定を結びたいというふうに宣言されましたので、
はい、そうなんだ、
私たちもそれ実現できるように今後頑張っていきたいと思います。
はい、はい、頑張ってください。本当にね、5つっていうのは 今3つ達成して残り2つって意味ですか？これから5つってことですか？
一応これから2つですけども、 その他に、はい、全部で7つか8つの自治体とももうお話は開始してますんで、
はい、うん、もう始まってるんですね。
はい、始まっております。
なんかもう動きが早くてすごいですね。
はい、いやいやいや、まあ、それだけやっぱり地域の方々、
はい、
セミナーとか相談会行くと分かるんですけども、
はい、
やはりこういった動きを知りたいという方多いですし、やはりですね、皆さん待ってるということをひしひしと私たち地域に眠ると感じてますん で、
うん、 そうですね、
その期待にはぜひ今後も応えていきたいと考えておりますので、はい、
確かにもう皆さんが行かれるわけですものね、
はい、
その土地にね、はい、それは嬉しいと思います、はいはい、ぜひね、空き家問題含め、まあ、いろんな相続とかのねお役に立てるようにぜひ頑張ってください、
はいはい、ありがとうございます。
またいつかお話この続きをね、
はい、
聞かせてください。今日はありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。本日は宮城県司法書士会から坪田忠宏さんにお話を伺いました。テーマは市町村との連携協定についてでした。坪田さん、ありがとうございます。
いや、どうもありがとうございました、
は
い、
なお放送内容のアーカイブは番組ブログ、あるいはアップルポッドキャスト、アマゾンポッドキャスト、スポーティファイなどでもお聞きになれますが、まあ、アップするのが私なのでちょっと遅くなっちゃうんですけれども、いつかは必ずアップしますので、はい、ぜひですね、検索して、はい、聞いていただきたいと思います。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺いました。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。